で、さらにもうちょっと読みたいなって人は、ドラッカーの自己実現編というのを読むと、今言ってる内容がもっと深く理解できるんじゃなかろうかと思います。じゃあですね、この辺に、話はしたいと思うんですけども、何か、質問があれば。
はい。じゃあ、仕事で成果を出していくときに、
はい、
内的動機づけで行動するっていうのが大事っていう話だったんですけど、実際まずはその外的報酬に、
うん、
がある方が、まあ、一歩目が出しやすかったり行動しやすかったりする時もあるじゃないですか、
うん、
っていう時のその外的報酬と内的動機づけで の、
うん、
そのバランスっていうのはどういうふうに取っていくべきなんですかね、まあ、うまく組み合わせるというか。
ああ、組み合わせたちゃダメ、
うん、
もう外的報酬は限りなくゼロに、
うん、じゃあもう初めからその内的動機づけっていうのを
そう
強く意識し て、それに絞った方がいいってことです
、うん、例えばこの仕事を終わらしたらアメちゃん舐めようとか、まあ、そういうレベルだったらいいけど、なんかこれ頑張ったら給料増えるとかいうのを思いながら仕事をしちゃダメ、
うん、
もうとにかく自分で完結できるように、自分をが楽しめるように自分を褒めてあげる、うん、でだからただその時に難しいのが、要は自己実現って言われるような形にならないとダメだね、
うん、
他人は関係なくて、あいつよりも強くなるって、あいつにただ勝ちたいっていうのは外部報酬だね、じゃなくて、まあ一応表面上あいつに勝ちたいって言いながら、そのあいつとそのライバルとその切磋琢磨して自分を伸ばしたいっていうのはちょっと違うわけやっぱり、
うん、
なので外的報酬を取り入れるとかはもう一切考えず、内的報酬をどうするかって考えて、ほっといても外的報酬ってポコポコって見つかったりするから、まあ、いちいち考えなくていい、
うん、
内的報酬だけにフォーカスして仕事に取り組むと。で第一歩が例えば踏み出しにくいという場合だったら、その踏み出しにくい理由は別にモチベーションの問題じゃなくて、おそらく例えば失敗するのが嫌だと。でも失敗するっていうのは、実は失敗は成功のもとっていう心構えの問題なわけよ。マスタリーっていうものでもし考えれば、だってまだ誰もやってなかったり、まだ自分がやってないことをやっていくことによって未知なる領域を分け入っていくわけですから、失敗しないなんてことはありえないわけよ、
うん、
って思えば、えいって言って最初失敗しようが気にしないでいけるよね、
うん、
だから心構え、でもそれって全部内なるモチベーションのキーワードでしょ。なのでもう一切外部のことは考えず、内なる動機づけだけで、バランスもクソもないと。うちなる動機づけだけだな、
うん、
ただ食うに困るような仕事場だとやめた方がいいと思いますそれはね、最低限の報酬ラインっていうのがあるわけですから、
うん、
食うに困るようなところではしんどいですから、まあ、普通の会社であれば大丈夫と思いますけど、
うん、一番初めのお話の方で、うん、まあ、成功者と、まあ、成功者を目指している人、
うん、
まあ、そういうステージによって、まあ、ものの考え方が違うっていう話があったじゃないですか、
うんうん、
まあ、成功者っていうのもその、まあ、初めから今の考え方を持ってたんじゃなくて、まあ、ひょっとしたら今 その成功を目指している人が持っているようなところからスタートして、
うんうん、
こうステップアップしていったかもしれないじゃないですか、
うん、
でもそういうステップを考えずに、まあ、初めからその成功者の考え方っていうのを意識的に取り入れた方がいいってことですかね。
うん、お金を手に入れてからそういうふうな考え方にしようじゃなくて、
うん、
最初からそういう考え方をしてからお金を手に入れる。
うん、
逆必ず、
うん。
例えば研究者でいけば、
はい、
こうなんかある種の研究者としてのスタイル。いわゆるマスタリーって言われる、その、とにかくこう、分け入っていくと。で、知識、完全なる知識には絶対到達しないけど、 でもそこを目指すっていう心構えができないと研究は絶対できないから、考え方が先、考え方が先に来て、だからステップがあるとしたら、憧れる、1、憧れる、2、成功者の考え方をマスターする。で、あとは頑張る。っていう順番。だから、逆に言えば、憧れる。とにかく何かやってみる。で、少しだけ成功者の考え方を取り入れてみる。またなんかひたすら外部報酬とって頑張ってみる、成功者の。じゃなくて、
うん、
もう最初にも成功者の考え方バーンと、
うん、
入れていくんだっていう意識が重要かと思います、
うん
うん、そうしないとこのモチベーション 3.0 で研究されている話には合わなくなってくるから、
うん、
であの大学生が最初無報酬で一生懸命楽しんでやってたのに途中でパッとこう報酬与えられたことによって今後モチベーションがバーン下がったりするから、
うん、
だからわずかでも途中でそういうことがあったら次それを期待しちゃうわけ、ね、
はい、
によってモチベーション下がっちゃうんでいつも内なる動機づけ、
うん、
でたまたま誰かからご褒美もらったらああ嬉しいなって、
うん、
でもそれはなくても頑張ろうって、うん、だってやること自体楽しいんだもんっていうふうに自分の中で言い換えていく。
他人からの評価っていうのも外的報酬に入るんですよね、
うんうん、あります。で他人からの評価も褒めてもらいたいって思っていろいろ取り組むと裏目に出たりするからね、あの僕やってますっていうことをやろうとしてしたら相手がどういうふうにしてほしいか察さずにいろいろおせっかいしてそういうの裏目って言いますよね、っていうことが起こるんでまずはそれでもいいんですけど、でもそうじゃなくて任された仕事をいかに工夫するか、相手に役に立つようにするかっていうのは相手が褒め言葉をくれなくてもやるぞっていう意識が重要だと思うんですね、
うん、
で僕が、大学で授業をしている内容とかあとは研究室で後輩にいろんな話をした話は、あの3年後4年後に振り返ったら、あの時亀田さん何の話、なんだったら亀田さん忘れててもいいやと思ったね。なんかそういう話、そういう昔聞いて、あれ、今役に立ってんな、なんていうふうに思ってくれるような授業とか、研究のその取り組み方を教えようって思っ、そういうのを目標にしたの、いつも。したら、それ報酬得られないじゃない。4年後って卒業してるの。ゼミ2年しかないから、
うん、
卒業して同窓会で会って褒めてくれるかもしれないけど、まあ全然自分に関係ないことや。でもそれを目指してたのよ常に。でだから研究発表会とかでもまあ嫌われるぞっていう質問したりとかするわけやんか、
はい、
でもそれはそういう意識でやってるから、だから遊びの飲み会には誘ってもらえなくってもそれをやるって決めて、まあ実際誘ってもらえないことは特になかったけどね、いや僕は知らないだけでこっそり2回に1回しかあの人誘わんとこ難しい話するしとか言ってやってるかもしれないんですけど、まあまあでもそういう風なんでもいいって、これうちなる動機ですけど、でやってました。そのおかげでやっぱりね、土日人いないからラッキーって言って土日に学校行って研究やってたりするわけで、でも全然しんどくないし、それはということですね、うん、はい、他人の評価は気にしないと。
会社の中で、うん、まあ、自分が社員として働いてる時って、
うん、
一応周りとのバランスも考えつつ、
うん、
その自分の内的動機づけに基づいて行動する必要があると思うんですけど、
うんうん、
そういう場合に、
うん、
もう僕がまあ社員の立場なんで、会社の動機づけ、
うん、
会社の向かう目立つところがあって、
うん、
まあ、自分も目立つところもあって、
うん、
でその間でもバランスとかを 切っていった方がいいのかなっていうのは思ってるんですけど、
うん、
そういう時はそのある程度自分の、仕事において行動する時に、まあ、選択したり判断したりする時の基準というのに会社の動機っていうのも含めて考えていった方がいいんですか？
普通っていうかしっかりとした経営者であれば会社の経営理念がすごい高い意識というか意義を持ってるから、
はい、
何でも含むと思うのね、
うん、
保険の意義っていうのを考えた時、
はい、
大概の努力は全部それに含まれない。
そうですね、
うん、だそういうものだから寄り添えるやん、はい、別にそんなバランスとか考えなかったって、
うん、
でそれをじゃあ自分の目標を内なる動機づけで自分を向上させていきたいっていうのがあった時に、でもその時にじゃあバランスを取るんじゃないかって2つを一緒くたにしてしまうと、
うん、
その会社の意義ってやっぱ共感できるから、まあ、働いてるわけだと思うんで、それをその意義を実現するために自分を向上させるって考えたら一緒でしょ、やることは、
うん、
でそのためにでしかもその自分を向上させるっていう時にはその周りの人たちのパフォーマンスを上げてあげることだって自分へのチャレンジだって思えば、周りの人のパフォーマンスを上げるために自分の新しい能力を開発する、例えばコーチングを勉強して会話の中でコーチングを使っていくとかでもいいわけだし、でも今言ったように意義を考えていくことによって自然とやるべき行動が見えてくるやん。でそれはでもコーチングやれって言われてるわけじゃないわけ、自分で考えていってる自立性なわけ、ね、で独立と自立は違いますよって言ってる理由もそこなわけ。独立だったら自分だけのことになっちゃう完全に、じゃなくて周りの人たちを助けたり会社全体を良くしていく、その結果お客さんにっていうような波及効果を考えた自分をどうすればいいのかを選択していく、自分の力でこれは自立っていうふうに考えをこう変えていってほしい、ね、でそんなふうにもし考えてる大学生がいたらどう、多くの企業欲しくない？
そうですね、
そんなやつ入ってくる、この自立性マスタリー目的を意識するっていうのを理解した人間ってどの会社でも欲しいね、
うん、
内なる動機づけで働くよね、しかもならパフォーマンス上がるし、やっぱその情熱が出るよね外に、そしたら周りのパフォーマンスも上げるように働くよね、そしたらその人に社長は報酬上げるよね普通、上げない、上げなかったら他行けばいいと思うし、普通上げると思う、
はい、
普通会社経営者ってしょうもない人間以外はいい、なんていうん、自分が好きな、なんていうか活動してくれてる人にはお金別に払うの、別に、まあ、払ったことによってその人がもっとやってくれるなら上げるってやる。ただ外部報酬で働いてる人にたくさんあげると畑が鈍るんで、そういう場合はあげないっていう選択があるけど、でも内的報酬でやってんねんから、そういうのを理解してる経営者やったらこいつあげても問題ないと思ってあげるよね、
はい、
うん、なのでそういうことですね、
はい、
うん、です。他には何かもしあれば、だいたいそんな感じ、
はい、
はい、まあ皆さんもぜひですね、なんか質問があればぜひしてください。でちょっとね、もともと弁証法とかなんかそういった話もしようと思ったんですけど、これはもうちょっと長くなりそうなんで、メルマガか何かでまた送りますんで、その辺の話をまた参考にしながらですね、今日言ったもうモチベーションダイレクトレスポンスマーケティング、知識社会で目指すものっていうんですかね。で、ウェブテラコや、これらの、こうなんか、それぞれの相互関係っていうのをですね、 どんなもんなんだろうっていうことをちょっと思い描きながら何度か音声を聞いていただくとより深く理解できると思いますので、ぜひですね勉強をしてですね、まあ、皆さんはも僕のお客さんではあるんですけども、ぜひ将来、まあ、長期的に考えてですね5年10年って経った時にですね、一緒に何か面白いことをするパートナーっていうのが何人も生まれてきたら、まあこれは嬉しいというか楽しいなと思うので、ぜひそれを目指してというか、まあそれもうちなる動機づけて考えてほしいんですけども、いろんなことに取り組んでほしいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。